パーパーパラパパパパー、おはようさん、皆さん準備はいいですか、行きますか、元気勇気ポンポポンポポンキッキーズ、イエッフー、おばあちゃんカレーライス大盛りでカレーなしで、どうも皆さんピエール滝です。いやー、春はねっとりとじらしながら強めにあなたの大切な部分を刺激しながら来ますな。私ピエールもシスターラビッツと一緒にムンムンしてるぜ。まあ進学や就職、自分のいる環境から新しい環境に変わるのは正直怖いですね。まあいっそ自分の手の届く世界で生きていくのも人生です。ですがある人はこう言いました。リアルでないとうまい飯は食えないと。その日私はいつも通り疲れていたので都内某所へ遊びに行きました。そう、お台場です。ゆりかもめとユニコーンガンダムがあり、カップルが悲しい思い出を捨てに来るとです。お台場です、お台場です。私はフジテレビ警察の職質に散りそうになりながらもガチャピン&ムック店を見に行ってきました。ガチャピンとムックとは何ぞやというアメリカンなニュージェネレーションたちよ。東北東を向きながら正座して耳かっぽじってよく聞きな。ガチャピン2とムック2は1973年4月の2日に放送された開けポンキッキーズのメインマスコットキャラクターであり、松岡修造氏と井本彩子さんの先生だ。まあ井本さんは抱いてると思う。はい、1973年の4月の2日です。この時は何の年なんだっていうことになりますが、こちら当時少年マガジンで連載していた明日のジョーの連載が終わった年です。そう、皆さんご存知の通りジョー君が真っ白になって流れ星になった年です。さあポンキッキーズの話に戻りましょう。開けポンキッキーズ店に入って一番最初に目につくのが年代表が飾っております。そう、初代お姉さんの河合和美さんから10代目お姉さんの三島優子さんが乗っていたりしますね。その他にもガチャ兄が宇宙ステーションミールに乗ったり、ヒマラヤに登ったりと、ポンキッキーズの足跡が垣間見れたぜ。まあ私ピエール的にはぬくみずさんが2012年にポッキーキーズに出ていたのはちょっと驚いた。その先のフロアにはシスターラビッツの衣装やブラザートムの衣装などがあったぜ。そしてその先にはガチャニーと赤いジャミラと戦ってきた愛の歴史も飾っておりました。でここで驚いたのが、私ちょっと目を見開きながら思ったんですが、両人とも卵から生まれてのバリバリの卵生であり、そしてガチャ兄なんですが、なんと頭に毛があるんです。そんなもんわかんねえよって思いますけど、これは事実です。そして目は実は眠くないらしいです。そして最大のチャームポイントである腕についてるコブですね。いやー、私長年ずっとこれをピンクローターだと思ってたんですが、残念ですが残念ですが、あれはエネルギーボールだそうです。そう、私たちの愛するガチャ兄が冒険に行くとき、あそこからブレイブとパワーを補給するらしいですね。ちなみに腹のたるみのしましまは8段ですよ、イエッフー。そして次に紹介するのはガチャ兄の永遠の射程、シャア専用ズゴックことムックさんです。頭のプロペラは大空へダイブするためのものでしょって思うでしょう。それは違います。熱すぎた体をクールダウンするためのものですね。いやー、わかんねえよって思いません？そしてお手手は可愛らしいピンクです。そして好き嫌いのないブラックホールな口が印象的ですね。誕生日ですが、ガチャニーと同じ4月の2日生まれの永遠の5歳児です。そして気になるその先にある景色です。そこにもガチャ兄の熱い冒険とポンキッキーズのオープニングやエンドを飾った歴代の CD たちが飾ってありました。鈴木ランランさん、米米クラブさん、そして糸田の元嫁、 いや爆笑問題さんがいっぱいいましたぜ。 DC も当時の安い長方形で、いや見て俺思ったんですよ。自分も当時ワンコインで買ったブラックビスケッツのタイミングを思い出します。帰りてえな、あの頃に帰りてえよ。いやガチャに俺頑張るよ。すいません取り乱して。そこから先はスノーボービルに早、バイクレース、ウォータースライダー、柔道、新体操2とガチャ2の冒険がどんどん映し出されていました。恐竜だよね兄さんと突っ込みたくなるような気持ちになりましたが、私は見ながら思いました。もうロッククライミングまでしたら着ぐるみとかいろいろ超えてね、兄貴はどうしてチャレンジするんだよ、そんなに視聴率が欲しいの、手抜きのゲーム実況じゃダメなんかい。そしたら兄貴はこうおっしゃりました。やってみなきゃわからないから、失敗してもいいんだ、その次は成功するかもしれないしねって。グレイト、グレイト、アメイジング、奪われたい。おい全国の新社会人やチェリーたちよ、よく聞くんだ、自分らしく春風の中突っ走ろうぜ、失敗しようぜ。私の心の涙が今止まりません。そう、私ことピエール滝も新天地の三畳風呂なしの部屋監視付きの東京の要塞でこれからゆっくり罪を償っていきたいと思います。お、偶然だ、ポケットにはヤスリとコンパスがあるぜ。あー、そして鉄格子の外にはガチャピン、ムック、ブラザートム、シスターラビッツが手招きしてる。なんでみんな半透明。まあそんな感じで次のコーナー行ってみよう。シネマコンシェルジュはショーシャンクの空にです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは今週も行ってみますか。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
偉人伝です。人の人生は人生の見方と生への向き合い方でより多くの人の道しるべになるか、ただ長い時間の浪費となるかになります。その中で傷つき焦りながらも一つの答えを出し道しるべになった人の生き様とその後を紹介させていただきます。第4回手塚治虫。現在時間帯や曜日は違いますが、52年前くらいのテレビのアニメが人気を集めています。そのアニメはドロロと言います。あらすじですが、幼い頃に妖怪に48箇所の体の臓器を奪われてしまった主人公が、旅の途中で出会ったドロロという子と一緒にその奪われた臓器を取り返すという話です。他にも鉄腕アトム、ブラックジャック、ブッダ等の熱いヒューマンドラマが書かれている一方で、ムーや超人体系など人間の心の闇を書いたとても暗く悲しい作品もあり、人間は必ずしも善ではない、正しく生きていくこととは何だろうと考えさせられます。 そして手塚治虫さんのペンネームの由来ですが、昆虫が大好きで子どもの頃から昆虫をお書きになられており、オサムシという虫が大好きだったためにペンネームに加えたそうです。そしてデビューして数ヶ月後には手塚治虫と書いてオサムと呼ぶようになりました。本名も手塚治虫さんと言います。そして手塚先生ですが、1928年11月の3日に大阪府の府中市に生まれていらっしゃいます。そしてこの年に生まれている作家にフィリップ・K・ディックという人がいます。この人なんですが、そうですね、最近私たちが見た作品の中では映画のブレードランナーの作者の人です。先生の話に移らせていただきます。先生の父親の方は写真家で、その当時珍しかった映写機や漫画などを持っており、とても新しいもん好きで裕福な家庭だったそうです。ですが先生自体は小学校では背も小さく、運動が苦手だったため、そしてテンパーだったためにガチャボイと呼ばれいじめられたそうです。しかし漫画が先生を救うことになります。小学校3年生、若干7歳で最初の漫画ピンピン生ちゃんというものを完成させています。また10歳の頃に自分で昆虫図鑑を作成されていますね。この昆虫図鑑なんですが、大変出来がよく、いや私も見てみたんですけど、写真と見間違うほどの虫のリアルさが書かれています。そして全て虫が実物大で書かれています。その虫の光沢までちゃんと表現されているんですよ。そしてこの昆虫図鑑を作成している時の面白いエピソードがありますね。先生が絵を描きながら図鑑を作っている時に、もうどうしてもいい赤がないということで、自分の指を傷つけて赤い血を出して絵の具代わりにしたという話がありますね。そして学業の方も大変優秀で、大阪の医学部に合格しています。そしてこの時にママちゃん日記帳という4コマでデビューされています。学生と漫画家の二足のわらじを履きながら医学免許も取っております。お母様からは、あなたの本当にやりたい道に進みなさいとの一言で漫画に専念することを決意なされたそうです。長編漫画の新宝島やメトロポリスなどで人気を集め、そしてジャングル大帝で全国区に名前を轟かせます。そしてこの年に結婚もなされていますね。そして虫プロダクションを設立、長年の憧れだったアニメ作りに専念します。そして完成したのが鉄腕アトムです。完成してすぐ放送されたそうですね。そして漫画の方も絶好調で月13本の連載を持っておりました。順風満帆ですが、これはそう長くは続きません。アニメ自体を作るということはその当時としてはとてもコストがかかり、だんだんだんだん虫プロ自体に赤字が進んでいき、73年に虫プロは潰れてしまいます。そして漫画の方ですが、こちらも過激な描写やスポーツ漫画が流行っていき、先生の持ってる従来の作風とは変わっていってしまっておりました。周りの担当の方からは、手塚の時代は終わったと言われるようになってしまいます。ですが先生は絵のタッチやストーリーを大人向けにするなどして絵を描き続けました。そしてその中で生まれた名作があります。チャンピオンの読み切りで描いたブラックジャックが連載になりました。そして話題になり、今まで登場した人物を自身の作品に入れるなどして、とても先生自体が作品に力を入れてたんですね。そしてその後も三つ目が通る、火の鳥などが再び黄金時代を築き上げるものになっていきました。そして晩年の話です。手塚先生はこうおっしゃってます。漫画は女房、アニメーションは手のかかる恋人、人間は何万年も明日を生きるために今日を生きてきた、時代が移り変わっても 子どもの本質は変わらないとおっしゃっております。1989年2月の9日にステルス性の胃がんで先生自体はお亡くなりになりました。入院中も連載していた作品をベッドの上で書いており、ルードヴィッヒ B ネオファーストは未完で終わっております。そう、死の間際でさえ先生は頼むから仕事をさせてくれと起き上がろうとしたそうです。それを奥様がもういいんですと寝かせつけたそうです。そう、最後まで仕事への情熱を持ち続けていたんです。手塚先生がこの世に残した漫画は約700巻であり、ギネスにも載っております。私はただ好きなことを好きなだけやるのではなく、それを大切に思っているのなら最後まで続けていく覚悟を持たなければいけないと先生がおっしゃってる気がします。先ほど述べたネオファーストの最後のページには絵コンテのままです。吹き出しのみが残ったままだったそうです。私はこれが一人の男の人生をかけた生き様であり、新しい漫画のオチだと思いますね。それでは以上で偉人伝の方を締めさせていただきます。それでは一曲、ラブトラでつがいです。
本当のとこは誰にもわからない。首をつったところで次の世界でまた一から始まるのかも。出した名残しには乗ってみたけど、しきたりの中で窮屈なもんです。誰よりあなたを信じているもんです。じいさんばあさんがキスをしてるかい。死ぬ間際まで愛を示してくれ。この争いを起きせかい。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。 私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、シネバコンシェルジュです。僕はハリデーとは違う、ジャンプしてみせるよ。ウェイド君、君ジャンプしてる場合じゃないで。家跡形もなく吹っ飛ばされとるで。どうも、TOKIO の山口です。ビーアンビシャース。今週のシネマコンシェルジュも行くよ。はい、返事がない。あ、これレディオですよね。了解です。今週はこれ、レディープレイヤー1です。こちらの作品ですが、原作あり、ゲームウォーズというアーネスト・クラインさんという方が書いたものです。あらすじですが、弱小のラグビー部がある一人の教師の赴任によって、こちら山下真司さんです、数年で全国制覇を成し遂げる話です。すいません、分かってますよ、ごめんなさい、嘘です、ちゃんとやります。そう、睨まないでくださいよ。ざっくり言います。超リアルなハッピーメールです。はい、舞台となるのは近未来で、多くの人類がスラム街で生活しております。主人公のウェイド君も周りの人たちも現実の世界に早々見切りをつけて、仮想のバーチャルの世界オアシスに逃げ込むようになります。ゲームが全ての人間活動になってしまっている傾向が見られますね。そしてこのゲームの開発者ジェームス・ハリデーが亡くなります。彼の遺言が発表されます。オアシス内に眠る3つの鍵を解いた者に全財産56兆円と全てをやると。さあ、ここで世界中を巻き込んだ宝探しが始まります。ガンダーと呼ばれる探求者、そう、ウェイド君と仲間たちや、途中で会った美女ことアルティミスさんですね、親友のエイチやその他の下僕と共に謎解きへ行きます。ですがそこには怪しい影が映ります。そう、そこには巨大な企業である IOI という企業がなりふり構わないやり方で迫ってきます。さあ、果たして謎は解けるのか、キャッシュバッカーという桜業者は減らせないのか、はたまた PCMAX で移った方がいいのか、どうなんだドリームワークスって感じですね。すいませんね、興奮しちゃって。いやー、そう、睨まないでください、正午お話できなくなっちゃうじゃないですか。ついでに補足ですが、今作の映画で過去10年間の作品の中で一番興行収入を出したそうです。そう、この映画の端々に登場する80年代のキャラクターがいるんですが、そいつらも懐かしい顔ぶれですね。ロボコップやバットマン、キティちゃんやチュンリー、そして私の愛しのララクロフトさんも出てきます。いやー、マッチングの嵐ですよ。課金もしないで。映画の本質の謎解きのお話です。主人公のウェイド君とガンターのパーシバルは、これ同一人物ですね。少しずつ仲間と共に謎を解いていきます。第一の試練のカーレイスはコースを逆走してゴールを発見し、その途中アルティミスといい感じになります。ポイントを負傷しながらもね。そして告白したら怒られたり、 IOI の妨害で育てのおばさんが爆殺されたりと、いやー、サイトのパトロールは何をやってるんですかね。第二の試練は社員をオマージュした館で、カレン、モローの初恋の人とダンスをしてクリア。ちなみにこの時にはアルティミスとこの小僧は課金もせずマッチングが設立してます。そして IOI に襲撃されながらも最大の見せ場である大決戦へ。有料サイトに悪徳業者はいらない、プロフィールをよく設定したって出会えないのはおかしいと叫びながら、痛い、ごめんなさい、嘘です、ええ、真面目にやりますよ。はい、父さんにも殴られたことないのに。ガンダムが出てきてメカゴジラとバトったりしながらも、なんやかんやで第3の試練はレトロゲームアドベンチャーの隠し部屋を見つけるというものです。そこにはトリュフハンターだった頃の 犬の嗅覚が復活しクリアします。そこでオアシスの権利を手に入れることができる書類にサインを求められます。ですがトリフハンターは伊達ではありません。これも罠だと見抜き、ものの見事にクリア。現実では IOI の幹部が拠点になっているバンへ襲撃をしに来ます。ですがウェイド君はハリデーとオアシスで会い、エッグを無事に手に入れることができます。ただこの時ハリデーは自分の作ったオアシスが現実世界をおろそかにするほどの影響力を持っていることに後悔を持っています。彼は現実でしかうまい飯は食えないと、リアルの人生で頑張ってこそバーチャルの世界は輝きを持ち出すんだと、庵野監督並みに優しさにあふれたことを教えます。スピルバーグさんの映画では子供が大人よりもすごく成長する場面が多いんですが、主人公もおばさんと紐男とうまくいかなかったりで大変困ってたそうです。そしてすぐに現実世界では警察が駆けつけて IOI の幹部に輪っかをちゃんとかけてくれます。そして陰で見守ってくれたモローに会い、オアシスは仲間と共に共同経営でやる、オアシスは週2日は休みにし、みんなが現実に目を向けられるようにすると、いやー確かによくできてると思います。私決めました。私も近所の店で働いてるイーちゃんに告白しようと思ってます。ジャンプします。ええ、とりあえず後ろから優しく見守るところから、はい。あと夜の帰り道とか指受けチェックしたりとかって、なんで目そらすんですかね。以上シネマコンシェルジュでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル。
いやー皆さんお付き合いありがとうございます。これで4月の放送は終わらせていただきます。いやー長く聞いてくださってありがとうございます。最終回じゃないですよ。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID はミュージックゼロチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。さあどしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供で 送りしました。